15暮らしの情報広場、自転車のルールを守りましょう。私たちの健康、14ページ。自転車のルールを守りましょう。令和6年10月末時点で市内で発生した交通事故、人身事故183件のうち、自転車が関係している事故が67件ありました。みんなが安心して通行できるように自転車のルールを確認しましょう。新座市イメージキャラクターゾウキリンとあり、自転車に乗るゾウキリンのイラストがあります。5つのルール、自転車安全利用5則。ルール1、車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車と同じ車両です。車道の左側端を通行しましょう。イラストがあります。車道の右端を走行中の車と向き合うように走る自転車に赤い×印、車道の左端を車と同じ向きで走る自転車に赤い丸印が描かれています。次の場合は歩道を通行できます。自転車および歩行者専用の標識がある。自転車および歩行者専用標識とあり、円形の青字に白抜きで大人と子ども、自転車が描かれています。13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者などが運転する。路上駐車や道路工事などで車道の通行が危険でやむを得ない。歩道を通行するときは常に歩行者を最優先し、車道寄りをゆっくり走りましょう。徐行、歩行者が多いときなどは自転車から降りて押して歩きましょう。ベル、警音器は衝突などの危険を避けるために使います。歩道内で歩行者に道を譲ってもらうために使うものではありません。ルール2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。信号を守りましょう。また一時停止標識の有無にかかわらず、交差点では止まって左右の安全を確認しましょう。止まれの標識の前で自転車を止め、左右を見るイラストがあります。ルール3、夜間はライトを点灯。ライトを点灯しないと自動車などから見えにくくなり危険です。反射機材がついた自転車を運転し、夜間はライトを点灯しましょう。夜道でライトを点灯した自転車が横断歩道を渡るイラストがあります。ルール4、飲酒運転は禁止。お酒を飲んで運転することは非常に危険です。自動車と同じように自転車も運転してはいけません。赤ら顔の人が自転車でふらつく様子に赤い×印がついたイラストがあります。ルール5、ヘルメットを着用。ヘルメットを着用していないときは、着用しているときと比べ事故発生時の致死率が約2倍高くなります。自転車事故の被害を減らすため、ヘルメットを着用しましょう。ヘルメットをかぶり自転車に乗る大人と子どものイラストがあります。ご注意ください。罰則が強化されました。令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転への罰則が厳しくなりました。酒気帯び運転など、お酒を飲んで運転した人に加え、その自転車に同乗した人や、お酒を飲む人に自転車を貸した人、自転車に乗ると分かっている人にお酒を提供した人も罰則の対象になりました。運転中のスマートフォンの使用、ながらスマホ、自転車に乗りながらスマートフォンなどを操作したり、画面を注視したりする行為が罰則の対象になりました。イヤホンの着用、傘差し運転、2人乗り、並んで走ることも危険です。問い合わせ、交通政策課 477-2484。 私たちの健康、年頭所管、朝霞地区医師会会長滝沢義和。 明けましておめでとうございますと書きながら、今年はちょっと緊張しています。昨年の元日の記憶がまだまざまざと思い出されるからです。私は例年年賀状を400から500枚ほど書いています。いや、手作りでプリントしています。この数年は年末年始も発熱外来で診療していたり、何かと忙しく、年始になってから作成することが常態化。ただ自分で撮ってきた写真と気の利いた一文をと思って、実は師走に入った頃から準備はしています。昨年もお正月を迎え、宛名面通信面ともに出来上がり、さてこれからプリントしようと思っていた矢先に大きな揺れを感じました。そこから先は皆さんのよくご存知の通りです。その後、私が現地入りを果たせたのは数ヶ月の後になってしまいました。新型コロナウイルスによるパンデミックの際もそうでしたが、地震や津波、水害といった災害時にも私たち医療従事者が関わることが多いのも周知であると思います。東日本大震災の際は、甲状腺ホルモン薬のレボチロキシンナトリウム、商品名チラージン S の供給が滞りました。この薬を服用中の方は国内で約30万人と言われており、薬剤供給が途絶えると命に関わることもあります。当時、本薬剤の 98% は厚化製薬いわき工場が製造していたのですが、地震で大きな被害を受け、製造や通常供給がストップしてしまいました。他の製薬会社でも製造はしていましたが、規模が小さく、その供給量は全国での使用量のわずか数日分にとどまります。この時は医療関連団体が超法規措置による国外からの緊急輸入を政府に提言。本来国内での未承認薬は関税や薬事承認の手続き等を経る必要があるのですが、それでは到底間に合わないからです。本件は多くの教訓を与えることとなりました。さて、昨今の医薬品流通の問題は深刻です。昨年6月に公表されたデータによると、咳止めや解熱鎮痛剤、抗生物質等をはじめ3800品目以上が出荷停止、出荷調整となっており、医師が処方する医薬品の2割以上とされます。これは前述した大震災時のような単一の要因ではなく、数年前から中堅クラス以上の後発医薬品メーカーの品質不正問題など、不祥事での相次ぐ生産中止が最大の理由として挙げられています。他にも新型コロナウイルスをはじめとする感染症流行による需要と供給のアンバランスや、咳止め、解熱鎮痛剤等は薬価が安いため、製薬会社としては他に収益の高い医薬品を優先せざるを得ないという薬価制定制度の矛盾があります。多くの医薬品が原材料を海外に依存し、当該国の国内事情により輸入が左右される不安定な状況もあり、中には糖尿病の治療薬が送信美容目的で適用外使用され、本来の糖尿病患者さんへの供給が制限されるという事例もありました。 WHO が発表する世界保健統計2023年版によると、平均寿命、健康寿命ともに日本は世界一となっています。これには上下水道の普及や栄養状態の改善、医療機関へのアクセスの良さや医療保険制度等、いくつもの要因が考えられますが、医薬品の恩恵や日本の調剤・医薬品流通システムの貢献は間違いなく大きなものがあります。2009年の新型インフルエンザによるパンデミックで日本が突出して死亡率が低かったのも、発熱してから医療機関を受診し薬剤投与に至るまでの時間が短かったことが大きな要因とされています。言うまでもなく病気にかからないことが一番ではありますが、現状にも問題があるとはいえ、体調不良時にはいつでも受診でき、速やかに必要な薬がもらえるという当たり前の日本の優れた医療制度を崩してはなりません。末筆になりますが、 本年も皆さんの健康をお祈り申し上げます。朝霞地区医師会464-4666